木下直子の今宵音楽の鳴る店で。こんばんは、メインパーソナリティの木下直子です。今宵音楽の鳴る店で、本日は第8回目の放送です。この番組は全国のライブハウス、ライブバー、ライブカフェ、アーティストたちをつないで、リスナーの皆様と一つになり、未来の音楽の形や現場の声を届けながら深掘りしていく音楽番組です。まだライブハウスなどに行ったことのない人にも、これまでいろいろな音楽の鳴る場所にたくさん通ったことのある人にも、楽しんでもらえるようなお得な情報や各お店独自の情報を盛りだくさんでお届けいたします。8月は実はもうすぐ私誕生日なんです。いくつになってもやっぱり誕生日は特別なわけなんですけれども、大人になってからの方が誕生日は嬉しいです。なぜかと言いますとですね、8月、そう、夏休みなんですよ。学生の頃は夏休みの終わりの方だったので、こうなかなかみんなにも会えないし、当日祝われることも少なかったし、なんなら9月学校に行くとですね、テストが近いということで、みんなそんなこと忘れちゃっててね、とっても切なかった思い出がたくさんあります。でも大人になってからは、こう自分がシンガーソングライターということもありますけど、自分の誕生日にライブイベントも組めるし、好きな企画をできるし、みんなに集まってもらえて、一緒に過ごせるようになったので、本当大人大万歳っていう感じです。なので大人になってからの誕生日の方がより特別になりました。今年のバースデーは当日どうやって過ごそうかなと今から楽しみにしております。ゲストをとことん深掘りコーナー。さて、ここからはゲストをお迎えしてお届けいたします。名古屋ハートランド斉藤さん、こんばんは。
こんばんは。
本当にお久しぶりです。
そうですね、本当に久しぶりですね。
約2年以上、うん、もう少なくとも2年以上、うん、会ってなかったんですけど、今日は、今ズームでね、お会いしてるんですけれども、はい、今日はとことん深掘りをしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まずはじめに名古屋ハートランドのご紹介をさせていただきます。1984年にオープン、当時は伏見にありましたが、2015年に新栄に移転してスペードボックスとともにオープンしました。名古屋では老舗と呼ばれるハートランドは、オープン以来インディーズ、メジャーを問わず、あらゆるジャンルの音楽シーンを支えてきました。併設されているスペードボックスは、今までのハートランドを継承しつつ、キャパを少し広げ、ヤマハのヴィンテージグランドピアノを常設し、食事をしつつ落ち着いて音楽を楽しめる空間も備えたライブハウスです。またライブハウス以外にも、境南音楽祭やアスナル金山などの商業施設でのイベント制作も携わり、アーティストのプロモーションにつながる活動の場を多く提供しております。この後は斉藤さんをお迎えしてとことん深掘りしていきます。とその前に、まずはこのライブハウスにゆかりのあるおすすめアーティストの曲を1曲お聴きいただきましょう。ウーパーリサさんで、伝えたくて伝わらなくて今。
伝えたくて伝わらなくて今、あなたの夢を追いかけて、
一問一答、なおこの試し彫りなのです。改めて斉藤さん、こんばんは。
こんばんは。
いやー、斉藤さんとこうやっていっぱい喋ることが実はそんなに今までなかったので、うん、ちょっとドキドキしているんですけれども。
あ、そうですか。
はいまず深掘りするための前段階として一問一答を行います。サクサクっと進めてまいりますので、はい、深く考えず直感でできるだけ一言でお答えください。
はい、
はい、まずですね、斉藤さんの簡単な自己紹介、プロフィールをお願いいたします。
プロフィール、はい、
はい、公開できるやつでお願いします。
名古屋生まれです。
短かったわかりました。そうしましたら、はい、ハートランド、この名前の由来は何かありますか？
あ、これは佐野元春さんです。
ああ、そうだったんですね。
はい、
全然知らなくて今謎が解けました。
はい
、はい、そしてですね、これお客さんからも質問があったんですけれども、斉藤さんは音楽経験者ですか？
はい、あ、経験者です。
はい、
はい、
この業界に入るきっかけは何だったんでしょうか？
やっぱりバンドをやってたという、
はいはい、
ことですね。はい、
そこからこうライブハウス側にこうなるっていうのは何かきっかけがあったんですか？
もともと自分もやっぱりプロ目指して学生時代やってて、はい、で音楽業界の裏も知りたいなと思って、その仕事に携わりながらやってたら裏になりました。
あそうだった、裏になりました。
はい
、はい今ですね、ズームで、お話ししてるんですけれども、こうラジオを聞いてる皆さんはですね、はい、その声しか今わからないので、斉藤さんの見た目をこう一言で表すと何でしょう？
見た目、
はい、何に似てるとか。
いや、あ、何に似てる
いいですよ、似てなくてもいいですよ、う
ん、いや、いつもどうかな、クマとかかな娘にはクマと言われてる。
娘にクマと言われている。あ、ちょっと大柄のイメージですかね。
そうだね、うん、
はい、逆に、何年前に斉藤さんとお会いしたのが初めてだったか私もちょっと思い出せないんですけれども、逆に私の印象はどんな感じでしたか？はい、
最初の印象だよね、
うん、今の印象とじゃあ違いますか？
いや、でも変わらないよね。なんか明るい感じだよね、明るいイメージ僕は。
うん、嬉しいです。最初怖いって言われることが結構多いので、うん、あ、
いや全然それはなかったね。
あ、よかった、うん、皆さんお聞きいただけましたか？明るいそうです
、はい、明るいイメージです。はい、
嬉しいです。そうしましたら、この1年を振り返って何か思い浮かぶ言葉はありますか？
はい、我慢
我慢、私もわかりますそうしましたら、ハートランドでもスペードボックスでもどちらでもいいんですが、お店のおすすめポイントを教えてください。
は
い、
そうですね、ハートランドは今までの継承してるので、スペードボックスがもうちょっと、そう、さっきも言ってもらったように食事もしながらとか音楽だけでなくていろんなものを楽しめる空間としてるので、それがまあポイントですね。はい、
はい、ありがとうございます。そうしましたら、初めてハートランドに来るよっていう方への何かメッセージをお願いいたします。
とにかくそうですね、生のライブをぜひ体験していただきたいという、これがもう俺に尽きるって感じです。
はい、はい、ありがとうございます。そしてここから深掘りをしていきたいなと思います。はい、先ほどもね、ハートランドはもともとあったんですけれども、プラスアルファ移転してからね、スペードボックスができたということなんですが、はい、こう移転してスペードボックスをあえてこう作ろうと思った理由は何だったんですか？
実はこれはもう移転する10年ぐらい前から、
はい、
もう飲食をできるスペースと、
はい、
あとグランドピアノを置きたいっていうのはもうずっと前からあって、
あ、そうだったんですね。
このタイミングを見計らっていたという、うん、でまあ、移転するタイミングがあったので、もともとそうですね、移転するというか、まあ、前のところではできないものですから、
はい、
移転したタイミングで両方やりたいなっていうのがあって、
もうこのヴィンテージのヤマハのグランドピアノは斉藤さんが選んだんですか？
そうですね、これもこだわりがあって、はい、グランドピアノはどこでも置いてあるんですよ最近ね、はい、うんうん、なんだけどやっぱりここのライブハウスでしか聴けないものということで、たまたま自分の知り合いにピアノをいろいろ持ってる人がいて、
はい、
まあ借りてるって感じです。
ピアノをいろいろ持っている私も欲しい
そうなんです、ピアノのね調律をやってる方で、あ、いろんなピアノ持ってて貸し出してる人がいるんですけど、
はい、
うん、その方が持っていて、
はい、
本当は売ってほしかったんですけど、
はい、
売ってはもらえないんでお借りしてます。
お借りしてるんですね、
はい、
いつか返さなきゃいけないんですか
そうですね、でもまあ多分ずっと借りたままになると思いますけど、今のところ
早く行かなきゃ、はい、引きに
昭和ね、うん、一桁台のねヤマハのピアノなんですよ、
はい、
戦前の、
すごい、うん、
だから戦争の時にみんなね焼けちゃってなくなってたりしてるんだけど、うんうん、それを生き残って
もう強いですね、
うん、
そうだったんですね、うん、初めて聞いた、裏側を聞くと、
うん、矢野顕子さんも聞いていただいたし、うん、あとあのプリプリの岸谷香織さん、
はいはい、
はもうものすごい気に入っていただいて、
うんうん、
も
う
これ一押しだよって言っていいよって言ってるぐらい公言してもらっていいって言われてます、
ね、もうその2人が弾いてるとなるとちょっと恐れ多くて、はい、行くのがドキドキしちゃうけれど、そうなんですね、そんなヴィンテージの、はい、ね、グランドピアノがあるところなので、ぜひぜひ皆さんもその音生で聴いていただきたいなと思うんですが、やっぱりこのね1年コロナ禍ということもあってライブもちょっとね少なくなってたりするんですかね。
そうですね、はい、なかなか、まあ、ガイドラインとかね、
はい、
感染予防の関係で特にライブハウスのソーシャルディスタンスと言われると、
うん、
なかなかキャパシティに制限があるので、
はい、
ね、ただライブやるだけならいいんですけど、まあ、経営的な部分というかアーティスト、ね、うん、の方もそうですし、
はい、
なかなか難しさがあるので、いろいろとこう試行錯誤しながらやってます、
はい、
まあ、配信もなるべく取り入れてやってますので、
もうスタッフの、ね、方の一人、うん、酒井さんっていう方がね、あの、はい、遠隔リモートセッションを今あのすごく頑張っていらっしゃるという噂は聞いているんですけれども、
はい、
そう、私の周りのアーティストで配信研究部っていうものがねありまして、こう全国どこでも、はい、全国どこからでもこうリモートで時差なく配信をつなぐことができるっていうね、だから北海道のライブハウスと名古屋のライブハウス同時に演奏ができるみたいなことをやってるんですけれども、それの中心にね、はい、そのスタッフの酒井さんもいらっしゃいますよね。
そうですね、はい、
はい、それがねもう素晴らしいので、あのその配信を見に、会場にお客さんを有観客で入れてっていうのもあるんですよね、はい、
やりましたねこの前、はい、お客さんを入れて、
はい、
リモートで配信ライブをやる、
はい、
で生で聞ける見れるのはバックメンバーで、メインとなるボーカルの子は実は東京で歌ってて、
はい、
でも画面上そこにいるから、
はい、
画面では見れて、でそこにコミュニケーションが取れるっていう、もう、
ね、
新しいバーチャルライブハウスって言いますけど、
めちゃくちゃ新しい、はい、はい、そこの場に私もいたかったですもん
面白いですよ、物販のとこで ね、商品買う時でもね、
うん、
物販のところにもそこにリモートなんです
うん面白いです ね、そういうふうにライブハウスでもいろいろなね取り組みをしながらこう経営を続けているわけなんですけれども、
はい、
まあ、斉藤さんといえばやっぱり私の中では境南音楽祭とか明日なる金山のことをちょっとお聞きしたいなっていうのもありまして、はい、先ほどね1年振り返って思い浮かぶ言葉っていうのが我慢っていうのあったんですが、やっぱ境南音楽祭も2年ぐらいね、開催ができないでいる状態ですよね。
はい、
まあ、でもあれは本当に素晴らしいイベントだなって思うと同時に、ずっとやっぱり気になっていたのは、うん、本当に採算取れているのかなっていうのが、
はいはい、
もうでも素晴らしい、もう全国各地いろんなところからお客さんも来るし、アーティストも集まるし、うん、もう街中右を見ても左を見ても、うん、あのストリート上でいろんな方が演奏されていて、でちゃんとステージも組んでいただいて、はい、スピーカーだとか機材もちゃんと揃えて、あれはすごいことですよね
うん、そうですよね、
はい、
この民間の企業で、うん、まあ、採算はしようと思うと難しくて、あれでは、
はい、
やっぱりあの、まあ、 一ハートランドは地元 の, そのコンサートプロモーターのサンデーホークグループであって、
はい、
やっぱりその名古屋で音楽のビジネスをやってきた中で、やっぱりそれを町に恩返ししたいなっていう思いもあって、うん、まあ、マンパワーとそれから限られたその予算の中でなんとか実現できるようにということで、うん、まあ、アーティストの皆様にもご協力いただき、町の方もボランティアとか協力いただいているので、やっぱりちょっとテーマがそこのそういう町をこう、
はい、
町と人と音楽をつなごうというところから始まったので、はい、まあ、なんとかをやれている感じです、は
い、いや本当に素晴らしいイベントなどで、本当に コロナが、ね、収まったら本当また絶対、うん、私も出演したいなと思っておりますし、
はい、ぜひ
めげずにやっていただけたらなと思っております、はい、ね、あれ何組ぐらい今出てるんですか。
最終的には500近くまで。
うわすごい。
そうです、一番最初はね100組ぐらいだったんですよ、はい、
うん、
一番当初は。で会場も13ぐらいだったかな、
うん、
でここ最近はもう500ぐらい近くまでアーティストが増えて、会場も 50近く、40から50の会場で
もうだって自転車で移動してる人いますもんね
あ、そうそうそう、はい、
お客さんも、それぐらい街ぐるみでやっている栄南音楽祭の、にも携わっているハートランドの斉藤さんなので、はい、まあ、そのハートランドにも行ってほしいし、はい、町ぐるみでやっているこの栄南音楽祭やアスナル金山の、ね、ステージのところでも何かアーティストが はい、いつも何かを挑戦してますよね
そうですね、はい、アスナルライブっていうのを企画してて、
はい、
まあ、これもやっぱり音楽を頑張ってやってる人たち活動の場をということで、
うん、
もう10年以上前ですね、
はい、
から2005年からですねやってるのは、
うんうん、
はい、で最近はクラシックの方とかジャズの方も入れて、ちょっとジャンルも幅広げて、うん、より多くの方たち この、うん、まあ、活動の場として提供しています、はい、
もう私も出させていただいたんですけど、金山のオーディションが怖くて怖くて審査員の方がバーって並んで、ね、はい、もう4人ぐらいに何を言われるんだろうっていうのが、はい、もうあの経験はもう本当に、はい、大変でしたけれども、でもやっぱりあのイベントに出させてもらったことで名古屋でのお客さんもすごく増えたので、はい、私にとっては貴重な、アスナル金山でのライブでした、はい、なので続けてください、こちらも、はい、お願いいたします、はいそうしましたらですね、ちょっと一つメッセージをいただいていたので、そちらご紹介したいかなと思います、はい、事前にですね斉藤さんには動画で、公式ツイッターの方でね動画でお知らせをさせていただいてたんですけれども、そちらの動画を見たお客さんからのメッセージがございます、
はい、
サングラスはたくさん持っているんですかっていう、はい、多分ですね、
うん、
今日もかけてらっしゃるんですけれども、
あ、
そのメガネが、はい、多分ちょっと舘ひろし風のねサングラスに見えているんだと思うんですが、
はい、
それ違うんですね、サングラスじゃないんですね、
はい、ハズキルーペですね
ハズキルーペですって
、はい、ブルーライトカットのやつなんで、
もうね、最近パソコン見ることも多いですからね。
そうです、そうです、はい、目が疲れちゃうんで、
はい、
あとはもう字が見えなくなってきましたから
そうだったんですね。
そうです、
はい、動画がねちょっと気になった方は公式ツイッターの方からぜひ見ていただけたらなと思います、ずっとおでこにかけたまんまにそうそうお話をされているので、だからサングラスではないということです、はい、ヒロさん、
はいはい、
そして、お店での何かおすすめのお食事とかお飲み物はありますかと。
そうですね、今ちょっとコロナだから残念ながら出してないんですけど、実はハートランドにはハートランドカレー、スペードボックスにスペード、まあ、黒カレーと赤カレーですね。
あ、そうなんですね、
名物があるんです、はい、
あ、味全然違うんですか。
そうですね、
うん、
カレー赤カレーのはトマトベース、
あ
ー黒カレーはちょっと焦がし系の感じで黒っぽくして、
うん、
でお互いのミックスのハーフ&ハーフっていうのもあります。
すごい知らなかった、絶対こうミックスしたいです
で、いつかはそのレトルトで出したいなと思ってたんですけど、
ぜひ全国の皆さん、レトルト化を署名いたしましょう
、いろいろ考えています、
はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、はい、今後のお店の一押し今後の、はい、今後のお店の一押しイベント情報を教えてください。
はい、そうですね、まずは10月に23日土曜日ですけども、はい、ハートランドでメバイというアーティストが、
はい、
まあ、生誕ワンマンですから、まあ、お誕生日が近いということでワンマンライブやるんですけども、
はい、
これがハートランドであります。彼女今上京してて、もともと名古屋、うん、愛知県っていうかね、瀬戸市出身、名古屋で活動してたんですけど、
はい、
ちょうどコロナが流行る前に向こうに行ったんですけども、東京の上、はいはい、まあ、全国展開見てて頑張ってる、
はい、10月23日土曜日に芽生えさんの生誕ワンマンがございます。
はい、ね、結構キャラクターっぽいので
知っております。
楽しみにしてください。
はい、そしてですね、もう一つおすすめの一押しイベントがあるんですけれども、これちょっと開催場所が、あのお店がちょっと違うんですが、 でもこのアーティスト毎月今ハートランドでね、あのイベントをされているということで、うん、ご紹介いただきましょう。
はい、12月29日なんですけども、はい、実はこれは去年の12月の公演が延期になってここでやったんですけど、はい、場所は名古屋クラブクワトロ、
はい、
で実はあのハートランドは自分とこのライブハウス以外に別の会場で制作として携わること結構多くて、
はい、
実は彼女もハートランドでワンマンやったりはしてるんですけども、実は次のステップであのクワトロへということで、うん、制作としてうちが入るということで、クワトロでウーパーリサ全力ワンマンライブ2021になるんですけども、
はい、
ミラクルウーパーランドというタイトルで、
すごい楽しそうなタイトルですね。
で今いわゆるその 5ヶ月毎月やってるハートランドのライブは決起集会ということで、は
い、すごい。ぜひね、
これ向けてやってますので、
はい、12月29日水曜日名古屋クラブクワトロで開催されます、はい、ウーパーリサさんの全力ワンマンライブ2021、ぜひぜひお越しください。このライブも含めてですね、ハートランドの情報などはホームページがございますので、ぜひそちらの方を見ていただきたいんですが、名古屋ハートランド HEARTLAND で検索していただくと出てきます、うん、名古屋ハートランドで検索してください。でこちらのホームページの方行っていただきますと、Facebook や Twitter のリンクも飛べますのでご利用ください。はい、さてここでですね、よく名古屋ハートランドにご出演しているあるアーティストからメッセージをもらっております。きっと先ほどあれですね、イベント情報に出てきた方かな。そのメッセージをご紹介するとともにライブ音源をご紹介いたしましょう。
木下奈子の今宵音楽の鳴る店でをお聞きの皆様こんばんは。愛知県瀬戸市出身のシンガーソングライター芽生えです。今回、ハートランドやスペードボックスの推しのポイントは、まあ、音響設備とかは本当に当たり前にとてもいいんですけれども、やっぱりこう私が結構無理難題をこれできますかっていうこととかをね、こう言った時に、普通のライブハウスだったら結構断られることが多いんですけれども、結構2つ返事で OK って言ってくれて、そっからどうしたらそれがこう実現するかを一緒に考えてくださるっていうのがすごく魅力なんじゃないかなと思います。やっぱりあのスタッフさんとかの人柄がすごく良くて、私は本当に大好きなライブハウスです。そして斉藤さん、今はね時期的にはなかなか難しいんですけれども、まあいつになったら斉藤さんファミリーのバーベキューに呼んでもらえるのかなと芽生えは思っています。もうちょっとね落ち着いて、世の中がこうね落ち着いてバーベキューとかもできるようになったら、ぜひ私もバーベキューに呼んでください。そして最後に、私が上京した時に作った曲です。芽生えで東京、お聴きください。
何のために、何のために、ここで頑張ってるんだろう。見栄と不安ばかりか、詰まった体、重いよ。こんなとこで、こんなとこで何をやってるんだろう。しわくちゃな袖も通せ、誰も気づかないよ。 もその目にはまるで映ってないみたいで、死んだも同然の体を引きつって向こう側に、向こう側に。 Baby、
ボックスで行われました東京のライブ音源をお聞きいただきました。さて、もう次回のゲスト発表と最後のご挨拶のお時間です。斉藤さん、いかがでしたか？
いや、楽しかったです。
いや、ね、なんかもっと喋りたかったですね。
そうですね、あのコロナでね、なかなか人と喋る機会少なくなっちゃって、
はいはいはい、
うん、
もう私もだから誰かと会うと喋るのが止まらなくなっちゃいます。
そうだよね。
はい、
本当に
ぜひね、本当は直接お会いしたいので、また本当に落ち着いたら行きますので、はい、待っていてください。
はい、はい、お待ちしております。
はい、ぜひぜひね、今日ハトランド初めて知ったよ、スペードボックス初めて知ったよっていう方はですね、名古屋にお越しの際は、ハトランドスペードボックスに足を運んでいただけたらなと思います。はい、次回8月31日のゲストは板橋ファイトの和美田さんです。メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。ツイッターは木下直子、今宵音楽のなる店でアットマークお隣直子で検索してください。メールアドレスはレディオスターアットマークミュージックバード .co.jp、 レディオスターアットマークミュージックバード .co.jp までお寄せください。公式ツイッターではゲストさんへメッセージや質問、お店へのおすすめポイントなどを放送よりも早い段階で募集しております。ぜひフォローして情報をチェックしてください。またこの放送は公式ページからダウンロード配信もされます。 http://radiostar.tokyo http://radiostar.tokyo からぜひダウンロードしてください。今宵は名古屋ハートランド斉藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆様、名古屋にお越しの際は名古屋ハートランドスペードボックスに足を運んでくださいね。それでは皆様、また来週8月31日火曜日の夜25時にお会いいたしましょう。ありがとうございました。この後はアスナさんのイロハオトをお楽しみください。